高齢者の権利擁護について、いつまでも自分らしく安心して暮らし続けるために。高齢化社会で問題になっているのが、一人暮らし高齢者、特に認知症の症状が見られる高齢者の金銭管理です。生活に必要な福祉サービスをはじめとするさまざまな手続きを行ったり、不動産や預貯金などの財産管理を行うことが困難になっている場合があります。このような判断能力の不十分な方を保護・支援する成年後見制度という権利擁護の仕組みについてご紹介します。成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方の日常生活を法律的に保護する仕組みで、法定後見制度、任意後見制度の2つに分かれます。法定後見制度、後見人の役割。法定後見制度では、対象者の判断能力、状態に応じて対象者を保護する後見人が3つに分類されます。分類1、成年後見人。対象者の判断能力、状態。判断能力に欠ける。買い物も一人ではできない。2、補佐人。判断能力が著しく不十分で、買い物はできても重要な取引行為はできない。3、補助人。判断能力が不十分。重要な取引を一人で行うのは困難、不安。後見人は、家庭裁判所が対象者にとってどのような保護や支援が必要なのかを考慮し、家族、弁護士、司法書士、社会福祉士などから適任者を選任します。任意後見制度、法定後見制度とは違い、対象者自らが判断能力がある段階で代理人、任意後見人を選ぶ制度です。あなたの財産や権利を後見人が守ります。後見人の職務は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られています。1、財産の管理、本人の年金や資産、負債の有無、収入、支出を把握し、本人のために必要な支出を計画的に行いながら資産を維持することです。例えば、不動産の管理や処分、通帳などの管理です。2、契約の代理や取り消し、一人で行うことが難しい契約の締結や、本人にとって不利益な契約の取り消しなどを代わりに行います。3、介護、医療へのサポート、要介護認定の申請や介護サービスの契約、医療機関との契約を行い、利用者が安心して生活を送れるようにサポートします。実際の介護や食事の世話は職務ではありません。手続きはどうすればいいの？1、申し立て。申し立て先は、本人の所在地を管轄する家庭裁判所です。申し立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族のほか、身寄りがない場合は市長が申請できます。2、審判手続き。申し立ての後、家庭裁判所での調査・鑑定などを経て審判が行われます。家庭裁判所は、後見などを開始する審判と同時に後見人の選任を行います。申し立て後、約2ヶ月から4ヶ月で支援が開始されます。また、成年後見人などは、その事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。費用はかかるの？申し立ての際には、一定の経費、おおむね2万円から12万円程度が必要です。また、後見人選任後、本人の財産の程度に応じ、家庭裁判所の判断で後見人に対する報酬が生じる場合があります。市でも年々成年後見制度の相談は増え、さまざまなケースの方が制度を利用しています。特に最近は、認知症が心配な高齢者の家族が、悪徳商法などが心配で相談に来ることが多くなっています。 ご心配がある方は市高齢福祉課地域包括支援センターまでご相談ください。こんなことで悩んでいませんか？後見人が必要な具体例を紹介します。成年後見人の具体例1。 A さんは5年ほど前から物忘れがひどくなり、勤務先の同僚を見ても誰かわからなくなるほど、次第に社会生活を送ることができなくなっていました。また日常生活においても家族の判別がつかなくなるほど、その症状は重くなる一方で回復の見込みはなく、2年前から入院していました。ある日 A さんの弟が突然事故死してしまい、遺産分割協議をすることになりました。しかし A さんに判断能力がないため、それもできなく A さんの妻が困ってしまいました。この例では妻が後見開始の審判の申し立てをしました。これまでも妻が本人の財産の管理や入院時の契約などを事実上行ってきたことから、妻が成年後見人に選任され、遺産分割の手続きができるようになりました。補佐人の具体例2。B さんは1年前に夫を亡くしてから一人暮らしをしていました。以前から物忘れが見られましたが、最近症状が進み、買い物の際に1万円札を出したのか、5000円札を出したのか、わからなくなることも多くなりました。日常生活に支障が出てきたため、長男家族と同居することになりました。隣の市に住む長男は、B さんが住んでいる自宅が老朽化しているため、この際土地と建物を売りたいと考えています。この例では長男が補佐開始の審判の申し立てをし、合わせて土地と建物を売却することについて代理権付与の審判の申し立てをしました。その結果、長男が補佐人に選任され、家庭裁判所から居住用不動産の処分についての許可の審判を受け、 B さんの自宅を売却する手続きを進めることができました。補助人の具体例3。 C さんは長男と2人で暮らしていましたが、ここのところ米を研がずに炊いてしまうなど、家事の失敗が見られるようになってきました。また最近では長男が日中仕事で留守の間に訪問販売員から必要のない高額な呉服を何枚も購入してしまい、長男が困ってしまいました。この例では長男が補助開始の審判の申し立てをし、合わせて訪問販売による契約の締結について同一件付与の審判の申し立てをしました。その結果、長男が補助人に選任され、同意権が与えられることにより、 C さんが長男に断りなく訪問販売による契約を締結してしまった場合には、長男がその契約を取り消すことができるようになりました。以上、詳しくは高齢福祉課高齢者福祉係市役所1階5番窓口内線309地域包括支援センター電話番号21-7755まで。